お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂田院でございます。今回のお相手はこちらの方。
マサトです。イェイイェイ。
イェイイェイ。さっきまで、ちょっと暗い話をしていたのに、テンション上げていただいてありがとうございます。
はい、はい、イェイイェイイェイイェイ。楽しくやりますよ、今日も。
今日もね、はい、コメントいきますが、第313回に対してですね、野良猫紹介さんという方からいただきました。いつもありがとうございます。
はーい。
あ、いつもじゃないな。これ多分初めてかな。初めてのお便りありがとうございます。
お気に入り。
こんにちは。ちょっと前に東京地区での天一の集団閉店の話題をされていたと思いますが、天下一品の本拠地京都でも残念な出来事がありました。今出川店といえば、北白川本店の少し後にできた京都でも古参店舗の一つだと思いますが、久々に訪れたところ、あろうことか一昨年夏から人手不足、を理由に無期限休業に入り、現在に至るまで再開の目処がないようです。目の前に同志社大学の本部キャンパスもあり、なるほど、学生バイトにはこと欠かないはずですが、どうしてこうなったのか不思議でなりませんという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい、
なるほどね。今出川店行ったことないですが、人手不足を理由に無期限休業ですか。はい。同志社大学が目の前にあっても人手不足にならないとはね、限らないですからね、それは。
で、売上上がってる店でも人手不足でもう閉めるのを余儀なくされてるってめっちゃあるパターンで、最近ね。
最近ね。
いや、各有私も去年職業訓練に通って、
はい、
まあ、全然違う、今会社にとりあえず勤めてるんですけど、
うん、
なんでそうなったかっていうと、コロナの間に、あの、私がこのラブホの仕事辞めたら絶対修行に行くんだって思ってた料理屋さんが、人手不足のために閉店してしまったんですよ。
そうだったやん。
はい、そうです。そこで働きたいから、池田の石橋っていうところに引っ越してきたまであるのに。
飲食業はね、
はい、
昔から人手不足ですけど、今はもう日本全体が人手不足だから、もうさらにって感じですもんね。
だからこの、今出川店、
はい、
とかは、猫型ロボットにラーメン運ばしたらよかったんじゃないのかな。
まあ、猫型ロボットを使えるような店舗だったらね。
まあ、
いや、天下一品の店そんな広ないと思うねんけど。俺の今、職場の近くの天下一品、まあ、目黒店なんですけど、
はい、
カウンターしかなくて、カウンターの背中から壁まで15センチぐらいしかないねんけどさ。いや、まあ、そこが、まあ、小さいだけやけど、天下一品そんな広い店もないでしょ。まあ、あるけど、あるけどさ。
休業ってことは閉店はしてないってことでしょ、
うん、
これから家賃払ったりとかしてんのかな、
まあ誰かは払ってるんでしょうね。
ねえ。
まあそういうか、持ち店舗っていう可能性もあるか。まあでも持ち店舗やったら、まあ、転退するか。まあそういうか、大家さんとすげえ仲良くて、半額家賃でいいよって言われてるとかあるかもしれんけど。残念ですよね。いや、なんか天下一品最近閉店多いらしいですからね。
いや、自分家に天下一品あんねんけど。
まあ何回も。
そういや、縮小営業しとったな、この間まで。
そうなんや。
とか、今また年中無休というか正月ぐらいしか休まへんのに戻ってんけど、一時期週一回休んでたもん。火曜日が定休日になりました、言
う
て。
ああ、そういうパターンもあるんですね。まあ、悲しいですけど、もう、そうなってきてますからね。ありがとうございます。ハッシュさんからいただきました。いつもありがとうございます。
はい。お気に。
ハンデウスベーゲンのサンドアイスのバニラ味を食す。はい。こちらは先々月のニュース会で、北井さんおすすめのアイスサンドですね。はい、アイスクリームそのものだけでも、リッチで濃厚な味は、洋酒的な香りが感じられるほどバニラ風味がしっかりしている。北井さんの言う通り、クッキーがやばい。どんだけバター入ってるねんっていうぐらいサクサク。食いに甘んを彷彿とさせる。最近ケーキも高騰してるし、このクオリティな値段にもまず納得。嫁さんも絶賛、あら良かったですね。リピあり。ただラジオ食堂で取り上げられていた直後の2月1日の販売で偶然にも買えたけど、どうやらサンドアイスはリニューアルするとかで販売終了の様子。駆け込みで食べられてよかった。ハンデウスベーゲンのアイスサンド（括弧なんで昨日はサンドアイスって書いたんや）いや知らんけど、アイスサンドのチョコ味も食べた。チョコアイスってカカオ味がきつすぎて苦手なもの多いのだが、ここのはほんのりミルキーな風味も残ってて、何より後味がさっぱりしているのに驚いた。他の味も楽しみということでコメントいただきました、はい、ありがとうございます。
はい、
このコメントね、先月、本当は取り上げてたんですが、コメント喋ってるうちにですね、話を脇に添えて、はい、コメント途中で終わってて、あ、全部読んでへんって、はい、気づいてもう一回読んでるんですよ、こ これ。
はい。
ハンデスベーゲンのアイスサンド、美味しかったと。
どうでもいいこと言いますけど、
あ、はい。
クイニアマンって、エロい言葉と一瞬思ってドキッとするよね。
せえ。あ、うん、アマンですしね。
はい。
なんかクイニーも、クイニーって、何クイニーって一体。
現場からは以上です。
あ、ありがとうございます。聞いてる人分かってると思いますけど、クイニーアマンはフランスの歌手です。
美味しいよ。
美味しいですね。10年前ぐらいコンビ名売ってましたね、クイニーアマン。
はい、はい、
うん。エッチな言葉じゃないです。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
第314回。こちら、グイスダニのバーの話をしてた回ですね。
はい。
リュウさんからいただきました。いつもありがとうございます。
は
い。
お気に。
グイスダニニュース、面白かったです。半年に1回ぐらいやってほしいという形でコメントいただきました。ありがとうございます。半年に1回はしんどいかな。さすがに。まあ、ウグイス谷っていう東京のバスへのバーの事件簿的な話をしてたんですけども、1時間半ぐらい。
うん、
そんな話のバリエーションもないですからね。
うん、
バスへの酒場の楽屋ニュース的なことをしてたんですけども。
これがなんか、西成鎌ヶ崎ニュースとかやったらなんか毎月でもできそうやけどな。
いや、事件はいっぱいあるんですけど、うん、似たような話ばっかりになってくるじゃないですか、だんだん。
うん、
バスへのバーに集まる懲りない面々の話ですから、はい、半年に1回はきついですかね、はい、まあ楽しんでいただけたようで何よりですけども、
はい、
他の方からもハッシュタグラジオ食堂以外で面白かったという、はい、声をいただいております。ありがとうございます、
はい、
来年新年にはまたやりたいなと思っております。ありがとうございます、
はい、
第 314.5 回からこちらはコメント回ですね、はい、
はい、
土屋康介さんからいただきました。いつもありがとうございます。
うち
いや、その、私としてもしつこいようであんまり言いたくないのですが、持ち前の関西のノイで、やっぱり気になったので言わせていただきたい。番組開始から45分45秒あたりから、例のドカカレーへの北谷さんの評価が厳しめという意味で、辛口という言葉をお使いになられた。こうなってくるとですね、カレーそのもの辛口のことなのか、実際ドカカレーは辛めみたいですし、その辺がごっちゃになって、後の話が全く頭に入ってきません。ツッコミ役のまさとくんが完全スルーだったので、ここは私が立ち上がるしかなかったのです。それではさようなら、ラジオ食堂応援していますという形でコメントいただきました。ありがとうございます。うん、気をつけます。まず気をつけるのはそうなんですが。
気をつけんでやろ、別に。
まあ、ええっすかね、これ別に。
コメントが辛口とカレーの辛口が被ってっていう、あれやろ？
そうそうそう。
松本人志とか、千原ジュニアがいろいろ得意にしてるツッコミやろ？
ああ、そういうのがあるんですか。うん、いや、まあ、そのツッコミも気になるっていうのもすごくよくわかるんですけども、うん、そっから先の後の話が全く頭に入ってきませんは、うん、それわからんってなるんですけど。
まあな。
それはさすがに、ちょっと。
いや、うずうずしちゃうんじゃない？その場におったら突っ込むのにいいと思って。
突っ込みたい。関西のノイで突っ込みたいと。
うん。
すいません。ちょっと、無知で申し訳ないんですけども。こういう場合、はい、千原ジュニアとか、松本さんの場合、うん、どんな感じで突っ込むんですか？
いや、もう、コメントの辛口とカレーの辛口がもう、一緒になって、もう、あれですわみたいな感じで言うんちゃうかな。
ああ、そんな感じ
で。はいはい、昔、ミルクボーイが M1 で、うん、コーンフレークのネタやったじゃないですか。
うん、
その時に、そのコーンフレークの牛乳とミルクが被って、どうのこうのみたいなこと言うて、こう、審査員コメントでね。
あったかな、
はい。面白かったやつですよ。はい。
まあ、そんなこと思ってるはずもないのにっていうね。
うん。まっちゃん、カムバック、うん、
でも、実際、どうです？まさとさん的には、うん、本当に、まっちゃんカムバックって思ってます？
思ってるな。
あ、思ってます？
まだまだ見たいって思ってる。
ああ、やっぱ。やっぱり、あ、いや、僕もよく関東で暮らしてるんで、
う
ん、
はい。
やっぱり、坂谷さん的には、松本って神なんすか、うん、みたいなことよく聞かれるんですけども。
はあ、はあはは
あ、まあもちろん、自分の中では大事な存在ではあるけども、
うん、
別にそこまで神でもないですし、もっと言えば、うん、本当にカムバックしてほしいとは、別にそこまで思ってないんですよ。
うん、うん、うん。まあもうなんか全部まっちゃんなしで成立しちゃってるしね。
そう。しちゃってるし、直近のね、松本人志さんのパフォーマンスも決して高いわけではなかったじゃないですか。
うん。
うん。まあそんなこと言ってたら、ビートたけしさんのパフォーマンスが現在高いですかとか、そういう話になってきますけれども。
いや、だって何言ってるか分からへんからビートたけさんは。
本当にね、そうですね。
うん。
なんで別にそれはそれでいいんですけども、まあ絶対に必要かと問われると、うん、いや、まあ別にええんちゃうとはなっちゃうんですよね。
そうやね。いや、でも僕はもう YouTube で粗品ばっかり見てますね。やっぱ粗品はすごいわ。一回りぐらい年下ですよ、粗品なんて。
30ぐらいですよね、粗品さんは。
31にちゃう？うん。 この間の YTV の新人漫才のあのコメントも、粗品の的確な審査員コメントが見たいから、TVer で2回見ましたからね。
2回見た。あら、はい、素晴らしいね。あ、すいません、補足しときますけども、2週間前ぐらいですかね、関西の読売テレビ放送局でやってた新人お笑い漫才のコンテストがあって、そこの審査員だった粗品さんのコメントが的確であるという形でプチバズりをしてたんですけれども。
そう、あの、賞レースで初めての審査員をしたということでね。
ね、してて、で、僕も、そんな話題やったら見ようかなと思ったら、はい、ほんまに的確で、なんかいつの間にか漫才本編より、粗品のコメントの方が楽しみになっているっていう。
いやいや、マジでマジで。
あれは本当に、まず、お笑いの審査員ってめちゃめちゃ難しいじゃん。
それまあな。
うん。もう感性の世界やから、だいぶね、賞レースの歴史が長い分、こういう漫才が面白いっていう型ができつつあるから、審査員はやりやすくなっているだろうなとは思うんだけども、それでも難しいじゃない。まあ、そん中で、あれだけ自分の基準で点数をつけた上で、あんまり矛盾が発生せず、しかもコメントがめっちゃ的確っていう、なってきたら、これから先、話題の審査員やる人大変やなって思って、あれ。
かなり辛辣に厳しかったんですよ。点数もしょばいし。うん。でも、ちゃんと、どのコンビも、ちゃんと褒めてるんですよ。
いや、アイブはすごいやったと思いますよ。
すごい。で、冷静やったし、ちなみに、これ収録日の3月13日現在で、まだ TVer で見れて、
あ、はいはいはい。
配信終了まで1週間以上ってなってるので、
あ、
これ聞いてる人、急いだら見れるかもしれないですね。
番組名何でしたっけ
?YTB 漫才新人賞決定戦ですね。
はい、じゃあ TVer でそれで検索して、
はい。アルファベット3文字、小文字で YTB ですぐ出てきます。
まあ、YouTube で検索したらなんか出てくるかもしれませんけどね。
出てくるね。
切り抜き見ても、まあ、結構面白いと思います。
はい。二人ともすごいわ、霜降り明星はほんま。
せいやも。
ラジオもおもろい。
オールナイトニッポン。
関西で ABC ラジオでやってる騙し打ちも聞いてますけど。
うん、あー、はいはい、やってますね。
おもろい。
あ、すいません、ちょっとお笑いの話延々としてますが。
全然グルメの話してないですね。
はい、じゃあ、コスケさんありがとうございます。
はい。
はい、あの頃の勝元さんからいただきました。まさとさんが行っていた店、2年前に行ってからなかなかタイミング合わず行けてないな、あなたの心をわしづかみっていうラーメン屋さんですね。福岡にある。
はいはいはい、穴わし。
穴わし、行くのはレンタカーが無難ですという形でコメントいただいております。まして、
てか行ったことあるんですね。
さすが
勝元さん。
当時のツイッターでのコメントは、久しぶりに食の衝撃体験。すごいね。スープの粘度は完全にシチュー並みで、麺に絡みどんどん持ち上げる。あ、無鉄砲みたいな感じですね。家系どころじゃない味の濃さでご飯のお供に抜群。うまいラーメンの濃さを体験した後に飲む冷や水が、おそらく生まれてから一番うまい冷や水体験。次回はノーマル豚骨必ず。はい、ということらしくて。はい、ああ、確かに食べてみたいな、これは。
食べたい。あとは、海流ね。
海流の方が行きやすいからね。
は
い、
うん、
はい。はい。あの頃の勝元さん、ありがとうございます。
はい。
まさとさん、最近ね、いわゆる濃厚ラーメンと、あの、淡麗ラーメン、はい、どっちの方に思考が傾いてます、うん、今って。まさとさん。
多分今、ほんま、50-50 で、両方、いい感じに、
なってきた。
バランス取って食べてますね。はい。一番好きなラーメンはずっと、言い続けてる豊中麺鉄の、醤油ラーメン、澄んだ、あっさりラーメンなんですけど。
淡麗。
でもまあ、苦川とか奈良とか梅田にあるシェカラシカっていう豚骨ラーメンの店も好きやし、
美味しいね。
最近シュハリっていう店がね、
あ、シュハリ
近所にできて、六甲道が本店なんかな、
はいはい、
で痛みとかにもあんのかな、そこがね、一応泡系豚骨が売りで、
関西では珍しいね、それは。
でそこはつけ麺はないねんけど、混ぜそばと油そばと汁なし担々麺があんやんか。
まあ割と節操ないな。
そうそうそうそうそうそう。あともうつけ麺あったら全部あるやん、みたいな。でもまあ、どれも大体美味しくて、割といろんな種類をローテーションで食べてますね。最近は僕、食わず嫌いしてたんですよ。汁なし、スープなし系のラーメンって。
あ、僕も、はい、未だに食わず嫌いですけど、はい。
最近食べるようになったな。その主張りのおかげかもしれへんな。
あ、それは素晴らしいですね。
はい。
あ、でもここの主張りって店のラーメンスープ、はい、本当に泡系ですね。
泡系ですね。
めちゃめちゃ泡立ってますね、これ。 ちょっと性的に感じてしまうぐらい泡が立ってますね。何が性的かわからへんけど。
あの出した後に口開けてもらうあの感じですか？
そうそうそうそうそうですそうです。うん、はい、私それやってもらったことないですけど、リアルでは、はい、まあそれはいいんですけど。
はい。
あ、でもここ、うん、確かに美味しそうですね。
美味しいよ。
やっぱり僕もだいぶ淡麗系と濃厚が淡麗に寄ってきてんなって思ってて、
はい、
昔はもう濃厚が全てみたいな感じだったんですけども、
はい、
普通のあの町中華とか、うん、餃子の王将とかの醤油ラーメンとか、はい、全く興味なかったですけど、うん、あの今は結構普通に頼んだりしますね。
まあ王将のラーメンは麺がダメダメやから僕は食べないですけど。
いや最近そうでもないですって。
ほんまに？
いやまあでもあれはギャンブル要素強いかな。
うん。
ダマになってない王将の麺に当たったとしても、それは単に運が良かっただけという可能性があるから。
うん、うん。
まあいろんな人に年食ったらどんどん薄味になってくるでと言われてて、はい、あふーんって思ってたけど、自分がそうなってくるとこういうことかって最近思ってるところですね。
うん。丸源ラーメン。
ああ、はい、
関西だけちゃうやな。全国にあるよね。うん。
あ、本社は東海圏ですけどね。愛知県。
あ、そうなんですね、うん。うん。ちょうどそのあっさりとこってりの間ぐらいでうまいなって思いますね。う
ん、僕、名古屋おった頃、丸源ラーメンなんか全く興味なかったですもんね。
ああ、そう。
うん、まあ今食べたいですけど。
好きです。丸源ラーメン。
丸源ラーメンね。
あと家系と、二郎系、歩いていける距離にあるんですけど。
多いなぁ、ラーメン屋。
その大学生がいっぱいいてるからね。
うん。
まあそんな行かないっすね。一年に一回ぐらい。
まあ家系、二郎系はね、チェーン店多いですからね。
はい。
あんまり志が高くないというか、まあそんな言い方すると失礼ですけども。
う
ん、
まあまあ業務スープの店が多いと思う。
多いですか。
いや、家系の方が特に多いと思う。
まあ家系は年も多いですよ、うん。いや、それでも客入るんですよ。
うん。
最近会社の近くに明らかに業務用スープの家系ラーメン屋がオープンしましたけど、はい、うん、今めっちゃ混んでるよ。
うん。
ラーメン屋に珍しく1階2階ってあるような店なんですけど、うん、もうそれが埋まってるからね、
はい、
家系は強い本当に、うんうん、ありがとうございます。第315回に対して第315回は、うん、これニュース回ですね。はい、土屋康介さんからいただきました。いつもありがとうございます。全粒粉パスタがまずいという話、私の場合はこればっかり食ってて慣れてしまって、むしろこれじゃないとダメってなってしまいました。ところで君たちがパスタ作るとき工数とか独自のこだわりがあったら教えてください。 Y は梅昆布茶の粉末を混ぜますという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。
梅昆布茶の粉末混ぜるって前マサトさんから聞いたような気がする。
違う違う違う、梅つけんといて。
あ、
昆布茶昆布茶。
あ、昆布茶の方た確かに、うん、梅昆布茶は入れへんかな。
やろ、うん、うん、僕昆布茶はその自分で喫茶店やってる時に、
うん、
何にでも入れてた。もうカルボナーラでも、
うん、うん、美味しくなるもんね。
ナポリタンでも何でも入れてた。うん、うん、
美味しくなる
もん、ね。味の素の代わりに、うん、
味の素より味が膨らみがあって美味しいですもんね、昆布茶は。
そうで、使い慣れてくると、うん、昆布茶で塩味のコントロールもできるから、
うん、
僕塩味派か塩味派で言うと塩味派。
え、ごめんなさい、どう違うの？塩味派と塩味派って。
いや、漢字全く一緒やん。
ああ、そういうことね。読み方として塩味派ね。うん。
でも塩味って昔言うてた？
いや、なんか最近聞き始めたような気がするな。
そうそう、いつから塩味って言い出したんやろうと思ってさ。
辛いって同じ発音やからさ、うんうん、塩辛いとスパイシーで辛いの言いにくいからさ、うん、それと言い訳をためになんか生まれてきた。
塩味が強いとか。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、いや、でもそれやったら塩味強いでええやんでなるな。ごめん。一緒や。
うん、だから旨味とか酸味とかに
そうそう
こう並べた時に塩味って言った方が韻を踏めていい感じっていうことなんかな。
うん、
うん、だクリーピーナッツが多分発明したんかな。
最近やな、ほんまに。かもしれませんけど。
スチャダラパーか、スチャダラパーか。
それもまただいぶ前やな。うん、伊藤聖子かもしれんけど。
うん、
まあその話はいいとして、なんか、
はい、
じゃあその、うん、パスタを食べるときにその、うん、昆布茶以外のこだわりってあります？
自宅ではレンジでパスタ茹でるんで、
うん、
塩とオリーブオイルは絶対そこのお湯に入れますね。
オリーブオイル入れるとどうなるんですか？
僕とにかくダマになるのが嫌で。
ああ。
綺麗な茹で上がりになるんで。
あ、いいですね、これ。うん、メモしといてくださいね、はい、リスナーの皆さん。
はい。で、うん、あとは、キューピーのあえるパスタシリーズがむちゃむちゃ優秀なんで。
うん、確かにあれは安いし。
うん、特にツナマヨが僕大好きなんで、それはもう切らしてないですね。うん、
いや、俺は、すいません。最近パスタ作ってなくてあれなんですけども。ただ、僕も、マサトさんの真似して、昆布茶をよく入れてましたね。ペペロンチーノは、
う
まみないとまずいですよ。これよく議論になる話ですけど。
はい。
まあ、ほんまのペペロンチーノは、オリーブオイルと、ニンニクと、鷹の爪しか使わないですよ。それと塩味しか使わないですけど。
はい。
明らかに一味足りないでしょ。
そうですね。
だから、まあ、昆布茶入れたらもう一瞬でうまくなりますもんね。
あと、あれやな、カルボナーラ作るとき、僕お店で作ってたときは、ピザチーズってあるやん。あの、パラパラのやつ。
あ、はいはい。ありますね。
あれがピザ出してたから常にあったんで、もうさらにそれ追加して、10分ぐらいしたらもう全部パスタくっつくぐらい の濃厚チーズ風で食ってましたね。だから一口目が劇的にうまいんですよ。チーズがドーンときて。でもその代わり、早くはな、あの、フォークで刺したら全部上がってくるみたいになるっていう。まあまあ、僕、夜じゃなくて、主にそのカフェランチだったんで。
確かに。
まあ、みんな時間内になんか食べるんで、まあ、それでも全然大丈夫でしたけど。
なんかあれですね、外国の人ってめっちゃゆっくり食いません？店で。なんか僕そういうイメージあるんですけど。外国の人が来たら、まあ。
それは旅行で来てるからじゃん、別に。
いや、まあ、それはそうなんですけど。
別に仕事中に時間ない人もおるやろ、外国で。
いや、だから、今日本で外国の人が増えて、サンダにもおそらく外国の人が今だったら多くて、そんな外国の人来なくてよかったですね。マサトさんのカルボナーラ食べに。
いや、だって田舎に住んでる頃は、例えばイオンとか歩いてて外国人おったら、うわ、外国人やって思ってたからね。
ああ、まあでもその感覚ありますね。昔はそうでしたね。僕も、学校の頃は。
なんでこんなところに外国人がおんのって。
芸能人なわけも。
今、石橋に引っ越してからは、そのやっぱ大学関係でも結構いっぱい留学生来てるし。
まあね、もうね、今やね。
まず引っ越してきた時に、まず隣中国人の女の子やったし。
そうですよね。
留学生で。街歩いてて、外国人見てドキッとはもうせえへんくなったけどね。
いや、だって今だったら、コンビニエンスストアとか、チェーン店の飲食店で、もうもはや日本人発見したら、レアやなって思ったりするじゃないですか。どっちかといえば。
この間、ミキのラジオ聞いてて、KBS 京都で兄弟電波っていうラジオやってるんですけど、近所のファミマの外国人店員の名札がローソンさんやったって言ってたけど、お前と思う。
いや、それは違うやろ。
ネタやんな。
ネタやし、名札で、なんか変な名札つけてる人言いますやん。ほんまにこういう名前かみたいな。名札ついてても、それが本名とは限らないんで、そのローソンっていうのもその店の悪ふざけかもしれませんし、で、漫才師ミキの二人のネタ臭いとかもあるしで、二重でネタ臭い話ですね、それは。
ただー
あ、出た。よいしょ。
チェーン店系の居酒屋で、アルバイト店員の名札に名前と、その下になんかバドミントンやってますとか、野球部でしたとか、映画好きですとか書いてる店の料理大概まずいな。
わかる。
わかるやろ。わかるやろ。
そんな名札が出てきはずでやって思ってしまうとこ。そういうのって若干部活乗りでやってる店やったりするからね。
なんかみんな仲良くやってますみたいなね。覚えてくださいみたいな。名前で呼んでくださいみたいなね
。
話しかけてって。
それで、客呼ぶっていう方式でやってたりするんで。
味に自信がない証拠やな、あれは。
まあ、必ずしもそうかわかんないですけどね。
個人の感想です。
はい。ということで。はい。あ、すいませんね。パスタの話あんまりできなくて、土屋康介さん。はい。
はい。
はい、これからも、昆布茶使ってください。はい。
はい。
あの頃の勝元さんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
おうどんの話。九州に生まれ育ったので、赤いきつねより、どん兵衛に馴染みがあります。あ、が。
そうなんや。
まるちゃんといえば、九州限定のごぼ天うどん、たまに食べたくなりますという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
どん兵衛って日清やんか。
おう、せやね。
大阪の会社やで。
いや、まあ、そうやけど、西日本はやっぱ、西の方が強いですよ。
ああ、そうなんや。赤いきつねは、本社はどこ？丸ちゃん？丸ちゃんか。
東洋水産、東洋水産。本社はどこかって知らんな、よく考えたら。
あ、東京ですわ。
東京ですか、やっぱ。
設立がまず東京。
ああ、じゃあもう完全に東京の会社なんだ。まあ、だからやっぱ東の丸ちゃん、西の日清って感じじゃないですか、それは。いや、ニュース会で、久しぶりに、まるちゃんのカップうどん食ったけど、僕はどん兵衛の方が好きだなって言ったんで、感じで、あの子の勝元さんからこういうコメントいただいてるんですけどね。
はい。
あと、九州限定の ごぼ天うどん食べてない。これもなんか前あの頃の勝元さんが紹介してくれて、俺もこれ食べたいなと思っていろいろ探してんねんけど全然見つからへん。
うん。
マサトさんは当然ながらど、はい、どん兵衛派ですよね。
いや僕今プライベートブランドのコンビニの
はい
どん兵衛とか高級品に見えてしまって
実際高級品やしな今どん兵衛、はい、平気で300円とかしてるからね、うん、
はい。
いやまあでもそのプライベートブランドも日清さんが作ってたりしますけどね。
まあそうやねんけどね。うん。で、うどんよりそば買う方が多いです。お昼ご飯。うん。そば派ですね。僕、そば屋の息子で育ったんで。
あ、確かに。あ、でも最近のカップそば美味しくなりますよね。今さらですけど、
うん。カップうどんってやっぱうどんではないやん。
カップそばもそばちゃいますけどね。
でも、どっちが再現度高いかって言ったらそばちゃうかなと思うのよ。太さにしろ。
ああ、まあ、そっか。
うん。
カップうどんはきしめんやったりするからね。
うん。
カップうどんがうどんっぽくなってきたほんま最近やからね。
うん。あと仕事中にコンビニで買ってお湯入れて移動の車で食べるっていうのが仕事変えてからありまして。
はい。
忙しい時ささって食べて移動やから、うん。3分と5分の差って結構でかいね。
確かに。
うん。
うどんは5分ですもんね。
う
ん、
そう。だから蕎麦買うか、今日はちょっと奮発しちゃおっかなってなったら、やっぱトムヤムクンヌードル買っちゃうな。
カップヌードルのね。
大好きなんで。うん。
まあうまいですね。名作ですね、
うん、
ありがとうございます、
はい。
ここからは漫画界に対するコメントですね、はい、ありがとうございます。八章さんからいただきました、はい、浦沢直樹に対するつかみだけ面白い漫画家という評価だけでも坂谷さんの漫画評は信頼できる。いやみんな言うてませんそれってほんま感を追うごとに面白くなくなるもんなあの人の漫画という形でコメントいただきました。あそう
なんや、
ま
ともに読んだことないわ。どんな漫画か知ってんの、やわらだけやわ。
やわら面白いですよ。まあ一
回ジュディがキャラ濃いねんな、
は
い、やわらって
言ってそうそうそうそう。浦沢直樹で一番面白いのは柔らじゃないですか。そうだ。最近の浦沢直樹、最近ってほどでもないですけど、ここ20年ぐらいの浦沢直樹、モンスターとか20世紀少年とかさ、はい、ああいうところでやっぱり有名になったじゃない、うん、NHK とかに呼ばれる機会が増えたじゃない、はい、浦沢直樹って。平成の手塚治虫とか言われ始めたってあの頃じゃない、
うん、
あの頃は面白くなかったですね。
そうか、
はい。
文化放送で浦沢直樹、高田純次とラジオしてるな。
漫画家け浦沢直樹
どんな組み合わせやねんと思いながら。
確かに、
うん、
どんな話するのそれ浦沢直樹とか。
いや聞いてはないからなん
で。ああでもそうですか。
ラジオ CM で、うん、浦沢直樹がまず純次さん今週の番組はどんな感じですかって言ったら、うん、高田純次が紳士服を着た変態って言って、で浦沢直樹が何ですかそれって言って、
うん、ほんま
に答えは番組の中でみたいなCM やってて。
あの局どこですか。
文化放送。
文化放送。あ
なんで関東の方はぜひあの、はい、ラジコ
で、ね、ラジコで聞いてみてほしいです、ね、
タイムフリーで聞いてみてください、
ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。まあ宇田さんの時、はい、みんなそう言ってんじゃないですか、
うん、
はい、どんどこネット屋さんからいつもありがとうございます、
お気に、
はい、ジャンププラスのキリギリさん私も好きです。こちら限界 OL キリギリギリコさんですね、うん、はい、
はい、
ラジオ食堂を視聴するときと同じノリで読んでます。 ありがとうございます。音楽や酒、うん、物を食べることなどに各々のこだわりを感じる登場人物の話を聞くのが好きなんだと思います。キリギリさんに今治定食を一度食べてもらいたいという形でコメントいただきました。ありがとうございます今治定食食べてほしいですね、
うんうん、ポテトフライとご飯やんな。
そうそうそうそうそう。俺も何回か食ってるけど、
うん、
びっくりするぐらい美味しくないからね。
やろうね。だって僕コロッケでご飯食うのもやりたくない人やからな、
うん、ああそうか。俺コロッケご飯は全然いけんな、うんうん、でもフライドポテトご飯は本当に美味しくないねマサトさん、あのジャンププラスの限界オーエルキリギリギリコっていうのをぜひ読んでほしいですね。面白いですよ。
それは無料で読めたりする ところがあるんですか？
全部無料です。
あ、そうなんや。
単行本が出てないからです。
あー、なるほど。
今第1話から第25話まで全部無料です。
へー、すご。グルメ漫画？
そういうわけではないですが、まあグルメの話題が多いですね。
うーん、
あの最新話とか良かったですね、うん、カツ丼をどこから食べるかっていう話をしてて、
はい、
俺今までそんなこと一回も考えたことがなかったっていう。
5切れあったとしてどこから行くかやろ。
そうそうそうそう、真ん中から行くか端っこから行くか。
めっちゃ僕はそれ考えてるっていうか、もう自分のルートルーティーンがあります。それは
聞きたい。
じゃあ5とするやんか。
うん、
5とします。
はい、
じゃあ左から 1,2,3,4,5 としましょう。
はい、
最初に言っときたいのは、
うん、
僕は端っこが好きなんです。
脂身が多くて美味しいです
よ
ね。
そうそうそうそうそう、うんうん、このクランキーさがやっぱ真ん中よりかはある感じがして、うん、で僕は好きな食べ物は最後にいただきたい人なんです。
ああ、そういうこと。
なんで、1、2、3、4、5ってあるんやったら、まず2からいきます。
あ、真ん中じゃないんだ。
うん、真ん中は真ん中でやっぱ一番センターやからご馳走感あるじゃないですか。
うん。
だから、2、4、行って、ここで、2と4多分味とか食感にそんな差がないと思うねんね。
2、4っていうのは、XJAPAN で言うと、パタとヒースから食べたってことですね。
あ、そうやね、僕の中でね。
あと、あの、ヨシキとトシとのヒデが残ってますけども。
うん、じゃあ、ヨシキは真ん中としようか。
そうそうです。ヨシキ真ん中にしましょうか。実際真ん中におるの歳かもしれないですけど、ヨシキは真ん中にしましょう。うん、
パタとヒース食うて、はい、これヒースが胎児やったらまた話変わってくんねんけどな。
うん、そうですね。ややこしい。
あの、まあまあヒースでええわ。うん。胎児もヒースも死んじゃってね。ほんと、悲しいね。
本当にね。
うん。だから2と、2と4な。
うん。
パタとヒース食うて、うん、で、同じの2つ行ったから、うん、次に、キナンが両サイドにあるねんけど、
うん、
ここで一番最後はもう5って決めてるから。
ああ、なるほど。
ヒデです。
ヒデをね、うん、最後に食べて決めてるから。
その前に、ちょっと食感とか、ちょっと油っぽさの、今までのとの違いで、
うん、
1の都市を行くわけですよ。
なるほど。
で、また、ヨシキ食うて、
はい、
で、最後、ヒデです。
なるほど。あの、
2、4、1、3、5の順番です。
めちゃめちゃこだわって、うん、出ますね。聞けてよかった、はい、その話。
これ、とんかつ定食の場合でも同じ順番で食べます。
俺も、あれですよ。自分の体に一番近いとこが食べますよ、普通に。
もうこの、
何も考えてない。でも、ちょっとぜひ、限界OLキリギリコ読んでほしいんが。
はい。4コマなんですね。
4コマなんですけど、その中でも、さっきの、トンカツの端っこが好きっていうのあったじゃないですか、マサトさんの。
はい。
その、端っこの左と右でも味が違うっていう話をしてますんで。
あー、そう。そこは考えてなかったな。これ、端っこは端っことしか思ってなかったわ。うん、読みたいな、それ。
うん。ぜひ、読んでみてほしいです。
はい。
こんなこと、僕は人生で一回も考えたことがなかった。大変お恥ずかしいですね。はい。
ああ、いやいや、何をおっしゃいますやら。
ということで、おすすめでございます。はい。はい、ここからは、放送会以外の他のコメントでございます。うん、はい。
はい。
橋翔さんからいただきました。いつもありがとうございます。
3本目。はい。
本当だね、うん。昨年秋から案内もの焼き芋にハマってる。ああ、いいですね。うん、なぜか、堺市公式が焼き芋の焼き方を公開してて、本当になぜか。それに従うと、めちゃくちゃ蜜が溢れて甘くなり、うん、芋のポテンシャルを最大限に引き出せる。うん、約3時間の時間とてば。すげえな。かかるので、我が家では、アルティメット法と呼んでるおすすめという形で紹介していただいてるんですけど、うん、本当だね。すごいね、こんな。
僕、前にやってたラジオで、
うん、
人生ベスト3っていうコーナーがあって、
ありましたね。
それの人生ベスト3、うん、嫌いな食べ物っていう、あの、回があって、
はい、
僕そこで言うたんがね、順位を忘れたけど、
うん、
パンと、焼き芋と餅やってん。
主食ばっかり。
うん、全部に僕共通して言うたんが、
うん、
酒のつまみにもご飯のおかずにもならへん食い物が嫌いじゃっていう。
ああ、確かにそうやな。
お餅はかろうじてちょっとおつまみになるかなと思うけど、
パンもね、味付け次第で、あの、おつまみになる可能性はありますけどね、なかなかならないですからね。
まあね、あの、ウインナーパンとかビールと合わせたらいいかもしれないけど、うん、
うん、でもそれパン食ってんのかっていう話になりますもんね。
うん、
食パンで酒は飲めないんで、確かにね、うん、
パンを売るのが仕事やったわ、過去の私なんですけど、僕パン嫌いなんですよ。でもね、焼き芋はね、
うん、
あのね、すごい焼き芋好きなおばさんが前の職場にいてて、
うん、
持ってきててね、
うん、
もうずっと食べてるやんって言って、まあまあなかなか可愛らしい天然ボケるおばちゃんやってんけど、
うん、
ある時から生のさつまいもを持ってきて、休憩時間までに僕が焼いとくっていうルーティーンが僕が辞めるまで続きましたね。そっちの方が安いから。
自分で焼けるのも、
まあ、その人は、あの、ラブホのルームメイクの仕事で僕はキッチンなんで。
ああ、なるほどね、
うん。で、仲良しやったから、うん、うん、いいよいいよ、やっとくよやっとくよって感じだったんけど、
うん、うん。
普通にだってアルミホイルに包んでさ、
まあ、
あともうトースターに入れて、もうタイマー全開にして終わりやからさ。
たまにそのおばちゃんが焼き芋、まさとくんも食べなさいとか言ったりしてへんの？
いや、それは言うてくれへんな。
それも言うてくれへん、ね。自分で焼けよ、ば、うん、もうそんなの。
いやいや、まあ仲良しやから全然それはいいのよ。もう家近所やから今もうしょっちゅう会うし。
うん、会うんや。
なんか一回僕が阪神の試合を甲子園に見に行った日がボロ勝ちやって、11対2とかで勝って。
気持ちええな。
それまでに、あの、甲子園明日行くね、みたいなこと話しとって、その次の日出勤したら、僕以上になんか昨日勝ったことが良かったね、良かったねってめっちゃ喜んでくれて。 くれて。
いい人ですね。
はい。いい人なんですよ、本当に。
いい人エピソードやった。
はい。
だから、マサトさんは、職務でもない焼き芋焼きを毎日やってたんですね。うん、は
い。だから焼き芋と聞いたら、おばさんの顔が浮かぶっていう。うん。
まあでも、焼き芋が人生でベスト3で嫌いっていう、う
ん。はい。焼き芋僕は食べないです。
なんかでも、今食べると変わってくるかもしれないです。
うん、そうかな、じゃがいも早いからな、俺は。
いや、昔やっぱり僕たちが生きてた80年代、90年代と、今の食のレベルってめちゃめちゃ違うじゃないですか。うん、今の方が。
あ、そっか。
もうこんな味になってんのっていうの結構。まあ
確かに、スイートポテトとか、モンブランは好きやわ、うん、よう考えたら。
そっちは好きなんかい。まあまあ、あれはもう完全にもうお菓子ですからね。
そうそうそうそうそう。うん。
なんか僕も最近、ニュース界で、別にそんな好きでもないスイーツを食べたりするんですけど、
うん、
今こんな美味しいのって驚くこと多いですもんね。
うん。
まあそんな甘いもん好きでもないから、自分で買うことはないけど、うん、ラジオで、無理やり食うと、あれ、こんなうまいんってなったりするね、やっぱ今。
そっかそっか。まあ、一口やったらええねんけどさ、でかいやん、焼き芋って。
まあ確かにね、お腹いっぱいにな
って、
ね。
腹いっぱいになるし、で、つまみにならんし。
ならんし。
はい。
この3時間かけて焼く焼き芋はめちゃめちゃ美味しいかもしれないからね。
なんか蜜とか出てくるんですよね、そうそうそう確か、
うん。僕らが子供の頃の焼き芋なんて、
うん、
電子レンジでチンして終わりでしょ多分。
そんな、
ふかし芋とか、家で食べてなかったでしょ、うんうんうん、多分、マサトさんだって。
うんうんそんな貧乏人の食べ物食べるような少年じゃなかったんで。
高級食材やけどな。あんな芋とかは、
うん、
はい。
いや、あんな芋はそうやけど、うん。なんかその戦時中みたいなエピソードはちょっと僕にはなかったんで。
そうですか。それは残念ですね。はい、僕がガキの子を食ってたのはナウト金時だったんで、そこそこ高級食材ですけどね。はい、まあその高級食材をレンジでチンして食べてたわけなんで、はい、もったいないことをしてたんじゃないだろうかって最近思いますけども。
まあ僕お腹空いたって言ったらお作り盛り合わせとか食べれる家やったんで、
めちゃめちゃすごいな、それは。
天丼とか食べれてたんで、はい。うんまあ、それは家が商売してたっていうだけの話やけど。
いやいや、
う
ん。じゃあもう焼き芋が入ってくる隙間なんか一つもないですね。マサトさん
の
子供時代には。
ないよ。その石焼き芋が来るような都会でもなかったしな。
ああ、そうですね。はい、ありがとうございます。うん
はい。
次のコメント、タコさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に、
は
い、
これは、ラジオ食堂というモテラジ案件ということで、ツイッターのリンク紹介していただいてたんですが、これ話題になりましたね。マクドナルド、ね、省内店、うん。まあ、もともとジェーンスーさんっていう有名人の方が、
生活は踊る。
そうそうそう、はい、ツイッターに書かれてたんですけども、うん、これは真面目な話なんだけど、大阪省内駅降りてすぐのマクドナルド、うん、シェフを呼んでくださいって言いたくなるくらい美味しかった、過去一というのが、で、それに対して、うん、あ、私もそうです、庄内店美味しいですっていうポストが結構続いたっていうことで、
うんうんうん、
庄内店が今や大行列になってるっていうね。
ネットの拡散力やべえな。
やべえですよね。
いやー、行ってみたいっちゃ行ってみたい。じゃあ、庄内駅のある沿線に住んでるので、私。
阪急宝塚線ですよね。はい、
でも俺、家の前マクドやねんなと思って。
いや、みんなそうやって。いや、そんな最寄りのマクドなんかみんな持ってるじゃないですか。その上で庄内店にみんな集まってるんでしょ？
庄内ってね、おめえや結構あんねんで、いっぱい。店とか。
あ、ありますよ。
庄内まで行ってマクド？
そう言われると、うん、確かにな。
しかもこれやっぱ店内で食べない意味ないっぽいやん。
そうですね。
うん。いや、マクドがビールとかハイボール出してくれんやったらもう全然行ってたと思うけどっていう感じかな。
う
ん、
そうですよね、
うん。
マクドね、酒にめっちゃ合いますもんね。
うん、
ね、庄内店のコメントね、
はい。
ポテトの歯触り、香り、塩加減、うん。整えられて包まれたハンバーガーのバンズのふわふわ感。これは明らかに違った。ほんまかって思ってるんですけどね。
いや、バンズがふわふわってあれやん。チキンタツタみたいなふわふわ感ってことなんかな。
かな。やし、バンズなんてそれこそどこのマクドでも一緒やろって思うんやけど、うん、焼き加減が違うんですかね。いや、俺はね、結構これはなんか怪しいなとは思ってるんですよ。
はあ、はあ、
仮にね、
うん、
めちゃめちゃマクドナルド食うのうまいシェフみたいな人がおったとするやん。
うん。
しゃあけど、そいつがずっとおるわけちゃいますやん、そんな。
うん。やし、逆に怒られるんちゃう？そんな。
まあね。
ちゃうことしてたら。
日本最大のチェーン店でね。
うん。
そんなにちゃうかったよな、って思うもんな。
うん。これ、ジェンスーさんが絶賛してたってことは、ジェンスー本人が言ったってこと？
省内に、何しに行ってんこいつって思うけど。
そういうメールを TBS ラジオで呼んだってわけじゃなくて。
そう。
何しに行ってん、ジェンスー省内に。
俺らでさえ行かへんのに。
うちしか止まらへんぞ。うん。
ほんまにな。
うん、でもおもろいニュースですね、なんか。
う
ん、
そうですよね。うん、ネット
な
ら、うん、
気持ちが豊かになるニュース
ですね、うん。はい、ありがとうございます。ひろしさんからいただきました。いつもありがとうございます。
うん、
坂谷と MBA 橋場、かっこ現セフィード今治、かっこ途中の MAV ラジオ、ということでコメントいただきましたが、何言ってるんでしょうね、この人。わかんないです、俺、本当に。う
ん、これは何言ってるんですか？ MAV ラジオっていうのを検索してみましょうか。
何も出てこうへんかったけどね。あれかな、G クアクスか、うん、もしかして。いや、G クアクスって今、うん、大ヒットを上映中のさ、その中でマブっていう概念が出てくるんですよ。
うんうん。
そのマブのスペルが MAV かな。あ、MAV だわ。
はあ、
もしかしたらそうかもしれ
ん。
うん。坂谷と MBA 橋場のマブラジオ。って言ってるらしいです。マブ。
はあ、
うん。まあ、いや。まあ、それやったとしても、まあ、なんやねんっていう話ではあるか。ありがとうございます。
はい。
はい。あの頃のカトリンさん書いていただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
肉汁うどん暁、ふわふわうどんの福岡に、武蔵名うどんがなどぐり込み。ああ、そうか、すごいですね。
うん、
初めての体験で腰なんて生ぬるいもんじゃない。タフ組とかハリボーに近い食感。ああ、うまいこと言いますね。うん、濃いめの塩でガシガシ食べる。最後にスープ割りしてものすごい満足感。福岡に定着するのかなという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
これ埼玉の。
そうです。
名物うどんでしたっけ？
そうですね。
ああ、これ僕食べたくて検索してみたけど、大阪では食べれるところがなかったな。うん。
ないですね、
大阪というか、ひいては関西で、
うん。武蔵のうどんはないですね。僕も、関西に住んでた時は、武蔵のうどん食べたいなと思って検索したけど出てこなかったですね、
うん、
まあでもなんかうどんの文化交流みたいな感じでいいですね。
そうですね、うん、
今関東の方では初めてのスケさんうどんが東京初進出っていうことで、
うん、
一説によると400人行列が並んだと言ってますけども、それの逆バージョンですよね。東京に福岡が進出して、福岡に東京というか北関東が進出してっていう形で、
うん、
だんだんこんな感じでね、うどんの文化も交流していくと面白いなって思いますね。
まあ両極端なうどんの腰やろうからね、うん、メリハリ聞いて楽しいんじゃないでしょうか、
うん、まあでも大阪うどんが東京で食えないのはやっぱり寂しいですね。今は僕は
売ってないの、あの蒸し麺みたいな。
いや、まあそうそう、まあそういうのは売ってるけどさ、
東丸のうどんスープも売ってるでしょ。
まあ、まあそれは売ってますですけども、
食えるやん。
いや、まあ、ごめん、俺が悪かった。
うん
秀野井さんからいただきました。いつもありがとうございます。
は
い。
おきに。
どんぐり FM さんで聞いたのですが、416種類のスパイスのレシピ本を無料で公開されているそうなので、北谷さんご存知かもしれませんが、貼っておきますということで、いただきました。ありがとうございます。
うん。うん、
確かにすごいね、これ。Amazon の Kindle で、
うん、
0円で416種類のレシピが載っているレシピ本をね、
はい、
出している人がいます。これほんとすごいね。0円ですよ。
あのさ、Amazon の0円ってたまにあるけどさ、うん、あれ誰でもこの書籍化できるってこと？
そうですよ。
0円で売るものに対して何か金を取られたりはせえへんってこと？
あ、アマゾンに自分の作った本を登録するのはできます。
うん、
誰でもできます、それは。
うん、うん、うん。
で、それが売れるかどうかは別の話ですけども。
うん、
ただ、例えば500円の本を売ったとしたら、500円のうち何パーセントかはアマゾンの取り分で取られますが、
うん、
じゃあこの0円で出してる人は、これが売れれば売れるほど、なんかわかんないけど、1冊売れたら100円アマゾンに取られてるっていうことになるのかな？
もしかしたら、だってその家賃というかさ、
な
あ、
あるかも
な。軒下代みたいなの取られる可能性もあるんじゃない、
うん、かな。そう考えると本当にすごいなと思うな、これ。
うん、だから手弁当のなんか奉仕活動みたいな形やね。うん、
そうやね。アマゾンのサーバーだって、うん、まあただなわけないからね、言うたら。
うん、
これ多分めちゃめちゃページ数多いんで、
うん、
サイズが188MB って書いてあってさ、
うん、
もう下手したら1000ページぐらいあるんだと思うんですけど、これ、
うん、
ね、188MB のファイルずっと置かしてもらうもん。
あと気になったんで言えば、どんぐり FM って何っていう。
インターネットラジオです。
そうですね、ポッドキャストみたいですね、うん、これは何なん、グルメの話ばっかりしてんのかな。ウィキペディアにもページ作られてるやん。トークの内容はネットの最新事情からお互いの仕事、コンビニご飯に面白い漫画の話まで幅広く。おお、どっかのラジオみたいやな。リスナーも世代を選ばず愛されており、何も考えずにラフに聞ける内容であると。いいですね。
ああ、なるほどね。
でもなんかゲストでさ、ハーチューとか呼んでんで。
派手ですな。
ハーチューってあれやん、シミケンの元嫁やで。
あれ、元嫁になったん、ハーチューって。
うん、 事実婚やんけど、一応その夫婦関係は解消して、子供を育てるパートナーの関係になります、みたいな。
それってどういうことなんやろな。
だからそれってどういうことなんやろな。エッチせえへんってことじゃん。
つか、エッチせえへん人いっぱいおるやん、そんな。
うん、まあね。うん、でも、その二人目作るとかはもうこの先ないし、うん、お金の感覚も、その事実婚の時とはまた変えますよって、いうこと、うん、別に、そんなん別にね、宣言せんでええけどさ。
まあ確かに、
ね。と思うねんけど。うん、で、めっちゃよう合ってるからさ、二人。あの、僕、シミケンのインスタフォローしてるんですけど。あ、まあ、X もフォローしてますけど。
ああ、なるほどね、うん。結論としては金で揉めたってことなんでしょうね。
かもしれないね。うん。うん、
それ以外ないじゃないですか、多分。
うん。
まあでも、事実婚やったら、事実婚の離婚って一体何なんてなるけど。
ほんまにね。
まあ、まあ、うん、まあ、いいけどよ。はい、ありがとうございます。はい、のぼさんからいただきました。焦げはなぜ美味しいの、はい、何の焦げが好きということでコメントいただきました。ありがとうございます。
なんか何かを食べた時にこれを思いついてハッシュタグつけて投稿したんやろね。
そうそうですね。
唐突すぎるよな、これ。
ちょっと全問答的な感じになってますけども。
うん。焦げは何の焦げが好き、あの、グラタンの焦げが好きですよ。
そりゃそうですね。
ドリアの焦げが好きですよ。
そうですね。あれはもう焦げと言えるのかっていうとこもありますもんね。うん、焦げはなぜうまいのかっていうと、メイラード反応があるからです。
うん。
マサドさん、俺最近ね、
うん、
家で飲んでる時に、とろけるチーズをお皿に適当に持って、うん、それをレンジに入れて3分ぐらいやったら、うん、グラタンの上の部分ができるんですけど、
はい。
それ結構な頻度で食べてます、家でね。あの酒飲んでる時、お手軽おつまみとしてはおすすめですよ、これ。
いいですね。
欠点はおそらく太るであろうということと。
そうかな、チーズ太らんけどな、炭水化物抜くダイエットで。ピザは、ピザちゃうわ、ピザはあかんで。ピザ食べたらあかんで。チーズはかなり使い勝手の優秀食品になってたはずやから。
ああ、そうなんですか。まあ、もしかしたら太るかもしれないっていうことと、割と金かかるっていうこと以外は優秀ですね。
うん。
とろけるチーズは結構高いですからね。
うん。
あ、おすすめです、これ。
まあまあ、坂谷さんと僕、焼肉2回ぐらい一緒に食べてるか。
うん、多分な。うん。
坂谷さんって肉、自分で焼くときさ、
うん。
生っぽくいっちゃう感じ？
ああ、そうですね。生っぽくいっちゃいます、ね。
ああ、そうや。僕もそうなんですよ。で、豚尾さんとかはめっちゃよく焼きの人なんですよね。
ああ、ちょっとメンツハーモニーがしんどいですね、それは。
まあまあ、自分の肉は自分で焼いたらそれで済む話やねんけど。
うん、まあ、せやけどな。
でも、味のグラデーションをいろいろしたいから、一人焼肉の時は、うん、結構焦げるほど焼く時もある。
そうなんすか。へえ、俺あんまそういうのしないですね。うん、
あとまあ、安い焼肉焼いてるから。
ああ、まあ、それはね。
仕事休まれへんから、お腹痛だったら困るからっていうのも。
ああ、うん、そっち、こっちか。はいはいはい。
うん。だから自営業の時なんか別に自分の都合で締めれるからさ、ほぼ生で食うたりしとったけど、もう今は勤め出したらそれが無理やから。
ああ、
うん。安い焼肉屋ではよく焼きますね。その焦げ部分がなんかクランキーで、
うん。
うまいなと。
え、それはですよね。肉っすよね。ホルモンじゃないっすよね。
いや、そもそも、身のとか焼き終わりがわからん。
生でもいけそうな感じするからね、あれは。
生でいったらやばいのは十分伝わる。ってんねんけど飲み込み時と焼き上がり時がわからんけど好き、
うん、美味しいよね、うん、身の焼きすぎてまうな、うん、あれはほんまにな
んかねもう閉まっちゃった近所の回転寿司みたいなスタイルで肉がやってくる焼肉屋さんがあってんけど、
ああ特急
焼肉特急じゃなくてまた別の、
ああ別か、
焼肉特急のそばにあって、はい、当店はあの店とは違うんですって堂々と張り紙しとった店があってんけど本物の肉をちゃんと分かってくださいみたいなことをトイレに張り紙してた店があんねんけど、
しかも
喧嘩売ってるーと思いながら、
あの店の前に貼り付ける度胸がなかったってこの話されて、うんうん、
その店がその今もいろいろ張り紙してる中で、うん、肉の焼き方指南みたいなんで、
うん、
焼き始めた麺を8割焼いてください。
なるほど。
あの55で焼くのは賢いやり方ではないですみたいな。
うん、
こと書いてあって、
うん、
なんかそれ見てからそういう風にするようになってしまった。何が違うか全然分かってないけど、
焼き始めた麺を十分焼いて裏返してすぐ食べるっていうのはよく言いますね、
うん、そう、裏返してからもう炙る程度で大丈夫です、最初の麺をしっかり焼いてたらって、
うん、って言いますね、うん、
うん、
ありがとうございます。
はい。
はい。あの子の勝元さん。福岡のローソンで発見。最後に出会ったのが2021年6月くらいなのでめっちゃ覚えてんな、この人。お待ちしておりました。亀田の柿の種の山椒風味ですね。
は
あ。ぶどう山椒は名のはなくなったけど最高美味しい山椒味。香りは少し抑えめか。前回は期間限定で、今回は春限定ということは売り上げ次第で定期前さんなので買います。他のお客さんのために乱獲はします。ということで、コメントいただきましてありがとうございます。
はい。
柿の種の山椒味ですよ。僕も大好きだったんで、あの子の勝元さんのこのツイートを見て、即買いに行って即食べて美味しかったですよ。あ、でも確かに、勝元さんが言う通り、ちょっと山椒味が抑えめかもしれない。今、コンビニで売ってるやつは。
そうか、柿の種は俺まず買わんな。
ああ、そうですか。
僕あんまり乾き物をまず好まないので。
ああ、はいはい。
でも買うとしたらミックスナッツの時が多いから。
うん。柿の種ほんと買わないですか？
うん。ビールに合うのすっごい分かってんねんけど、うん、ビール通風持ちなんでめったに飲まないんで。
なんか別にチューハイでもいいですよ。チューハイにもよく合いますよ、柿の種は。
そうか、そうか。うん。
でもちょっと一度食べてみてほしくはありますね。うん、
山椒味好きですよ。
スナック菓子で、まあ、うん、おせんべいとかも含めてね、本格的に山椒味出したんが、この亀田の柿の種山椒味のような気がする。うん、今結構合うじゃない、コンビニ。で山椒味のスナックって、う
ん、まああるあるあるある、
結構最初やったんちゃうかな、うん、僕は一番最初にこれ食べたの名古屋住んでた頃やから、もうほんと十何年前ですよ、あの初めて出たの、うん、あのね、ファミリーマートとかで売ってますんで、
はい、
ぜひ試してみてほしいですね、うん、確かにあの子の勝元さんが言う通り、売り上げ次第で定着もあるかもしれないんで、うん、僕ももうちょっと協力しようと思っております。
はい、
ラキアさんからいただきました。朗報、ゆで太郎倍盛り鍋カレー&倍盛りカツ丼が復活。いけないいけない。2月28日夕方から総重量 1kg 超えのカロリーモンスターがまでやってくる。若きと食欲を持て余しているモサイで太郎へゴー。はい。ハッシュタグラジオ食堂、ハッシュタグドカ食い大好き、落ち着きさんということで、コメントいただきましたが、
はい、
1キロ超えやって。
無理です。食べれないです。
最近食が細い坂谷と正人さんですけども。
いや、本当にもう痩せてないのに小食っていう、体バグってるからね、僕なんか。
本当ね。鍋カレーっていうのがまずあるんですよね。俺食ったことないですけど。
うん。
鍋カレーでもおそらく十分大盛りなのに、それの倍盛り鍋カレーですからね。よっぽどですよ、これ。あ、つうかこれ、カツが2枚入ってんな。とんでもねえな。あ、でも税込み1300円は量にしてお安い気がする。
そうですね。
すいません。ちょっと私は協力はできないですが。
え、だってゆで太郎って立ち食いそば的な。
あ、そうですよ。
店なんですよ。うん、
まあ、店舗によります。椅子多い店舗もあります、ゆで太郎。
うん。
え、けど基本は立ち食い。
朝のラッシュ時に刺さって食べて移動みたいな店
でも、うん、ランチ中も多いですからね、あのゆで太郎は。
ああ、そうなんや、まあ、昼飯で仕事中にこれ倍盛り鍋カツカレー食うか。
いや、まあ食う人は食うんじゃないですか。俺は食わないですが。い
やいや、眠なるやろ。や、眠なりすぎるやろ。
まあそうですけど、1キロですからね。
仕事の合間に鍋食うなよ。
まあ別に食ってもいいですけど。はい、ありがとうございます。はい、
はい、
はい、ダイオイカさん。
お、出たな。
出た。カツヤ全力飯、うん。黒味噌チキンカツ丼、うん。うまい。そして値段も悪くないレギュラーメニューに加えても良い商品。最近ちょっとダイオイカさん、カツヤ評価高いですね、
うん。うまいって言ってる。
もう初手からうまいって言ってる。
うん、印象あるね。うん。うん、
黄身を絡めて食べるのもうまい。しかし、溶き卵で煮たバージョンも全体的にマイルドになってうまいよな。いや、うまい3連発やん、これ。すごいな。
うんうん、
鶏肉の味とかよくわからないくらいの味噌の濃厚さでしたという形でコメントいただきました。うん、ありがとうございます。かつや全力飯。こちらはもう売ってないかな、多分。2月のやつですね。うん、649円。安い。
安いね。
チキンカツに黒味噌ダレをかけて、うん、その上に卵が乗っているっていうやつですけど。うん、あの、ちょっと僕これはパスさせていただきました。あの、まあ、別に美味しそうだとは思うんですけども、若干味が想像つきすぎて、すいません、うん、これに関しては。
ダイオイカさん、ほんま、健啖家やなと思いますね。
いや、ほんとそうですよ。
坂谷さん会ったことあるん？
ない。
あ、ないんや。いくつぐらいとかもご存知ない？
ないないないない。
あー、そうなんや。
いや、一度お会いしたいです ね、本当に。
そうやね。なんか大柄かどうかがちょっと気になるところですね。
そうですよね。あの、カツヤのね、3月はすごいですよ。週替わりの全力飯。うん、
週替わり、
はい、週替わり、そうそう。これもう初めての企画ですよ、カツヤ的には。
はい。
あの、3月7日から3月13日がハンバーグカツ、エビフライ、唐揚げのハムエッグカツ丼。
はい、え？
つまり、その、
ちょっともう一回言って。
ハムエッグカツ丼、はい、 が3月のキャンペーンメニュー。
はいはいはいはい。
ご飯、カツ、その上にハムエッグ。
ああ、はい、はい。
これがハムエッグカツ丼。で、うん、3月7日から13日は、そのカツの部分が、ハンバーグカツとエビフライ、唐揚げ。
うん、ああ、はい。
その上にハムエッグが乗ってる。はい、で、うん、3月14日から3月20日まで。これが、チキンカツ、エビフライ、ホタテフライ。
はい、
で、最終週3月21日から27日がロースカツっていう。
え、普通に卵としてのカツ丼の上にさらにハムエッグ乗せてるわけではないってことですよ。
ああ、そうですね。すいません。
ソースカツ丼の上、ハムエッグ？
みたいな感じですね。
ハムエッグってか、ハムいる？
いや、でもなんか、あったら嬉しいじゃないですか。
全部、2個ずつ卵乗ってるんですよね。
ああ、乗ってますよ。
え、だから、ダブル目玉焼き乗せカツ丼。
です。
でよくない？
いや、でもハムあったら嬉しいよ。
ハムいる、嬉しい？うん、
嬉しい、嬉しい。
嬉しい。なんか、相手倒れてんのに顔蹴るみたいなことなってない？
いや、なってない、なってないです。う
ん、なってない、大丈夫、うん、
大丈夫、大丈夫です。うん、まあちょっと1回ぐらい行きたいですね。もう3月の中旬になってしまいましたけども。
はい。
ということで、いや何が言いたいかっていうと、
うん、
ダイオウイカさんといえばですね、かつや全力飯を制覇、はい、毎年されてる鉄人ダイオウイカさんなんで、
はい、
これはコンプリートさすがに難しいだろうって思ってるんですよ。
うん、
週替わり全力飯は、さすがの鉄人ダイオウイカさんでも無理じゃないかと僕は思ってるとこなんですよ。
え、どうすんのこの、これからかつや、もう全力飯週替わりで行きますって言い出したら、
いや行かへん、いやまあ、いや行くかもしれへんしな、行ったら大変なことになりますよ。もう、
うん、
もうダイオウイカさん毎週本当にカツヤ行かんとあかんようなどうすんねやろな、そうなったら。いやならへんと思うけどさ、
無理はしないでね。
本当そうですけども、はい。ということで、ダイオウイカさんいつもありがとうございます。はい、ラジオ食堂のコメントは、ツイッターハッシュタグラジオ食堂か、直接メールか、ブログへのコメントで受け付けております。よろしくお願いします。
よろしく。